はい、使徒の働きの18章を今日は見ていきます。ついにですね、パウロがコリントの方に行きますけれども、今日のメッセージの題として腰を据えた宣教という題をつけています。18章と19章ですね。18章がコリントにおける宣教で、もう18章の後半からもうエペソにおける宣教ですね。そして19章に至りますが、ここでの期間がものすごく長かったんですね。このパウロの宣教旅行の中で非常に長期にとどまってですね、コリントの時は1年半以上ですね、とどまって、そしてエペソの方は2年以上になるんですけれども、この、ついに腰を据えて、とどまってですね、教え続けるということができた、まあ、この大きな2つの町を私たちはその始め、まあ、エペソも少し見ますけれども、始めを見ていきます。このコリントの方を見ていきます。で、もう一つ、この18章での特徴は、パウロ、シラス、テモテという同労者が与えられ、またルカもいますし、またもちろんそこには、名前がここには出てこない。でも、人たちの手紙には、パウロの手紙にはよく出てくる名前もありますし、でもいたんですけれども、その他にですね、必ずしもパウロが、この、なんちゅうかな、パウロがの働きで来たというのではなくて、全く違う経由で、もうすでにイエス様を信じている人と神様が出会わせてくださってですね、その働き人たちのコラボレーションっていうんですか、その連携っていうのかな、神様の連携ですね。で、これをね、見ていくことができます。相互の働きですね。そして相互の働きによって二つの町に教会が立て上げられていくようになっていくっていうところを見ていきます。一節をご覧ください。その後パウロはアテネを去ってコリントに行ったです。午前中にも詳しくお話ししましたが、改めてお話しします。コリントはアテネから西に80キロほど行ったところで、で、私たちもこのコリントの旅に行ったことがありますが、アテネからコリントに車でですね、1時間半ぐらいだったかな、行ってですね、で、途中から海がね、両側に見えてくるんですよ。ですね。なぜかって言ったら、東側がエーゲ海で、西の方も見えてくる。これが、イオニア海って言ってですね、このイタリアの方にまで広がっている海ですね。まあ、どっちも地中海ですけれども。で、ついにですね、コリントス運河と呼ばれる、まあ、コリント運河って言ってもいいんですが、運河が出てきます。で、大層深い運河で、もう両側がですね、絶壁のようにこう、もう人工的に切り崩されて、まっすぐに切り崩されていますね。で、大体80メートルぐらいあるらしいんですね、ここの幅が。で、わずか25メートルのプール、わかりますよね。25メートルぐらいしか幅がないんですよ。だから、そんな巨大な船というのは、そこを使うことはできず、その、半島をですね、400キロ、迂回していかなければいけないんですけれども、でも、中ぐらいの船がですね、小さなこの船が、こう、牽引するんですね。こう、ロープつけて、こう、引っ張っていくんですよ。で、その自分が、こう、動いていったら、こう、必ずぶつかっちゃうぐらい、こう、狭いからね。で、こうやっていく。で、それを実際に私たち見ることができまして、そしてまた、バスに乗ってですね、ちょっと行くと、まず山が見えます。で、山が、アクロコリントスと言います。で、これが、アクロポリスですね。アクロポリスっていうのは山なんですけども、城塞化した山っていうか、見えて、そのふもとに、中央部分の遺跡があるんですね。で、最初僕ね、そこの遺跡だけなのかなと思ったら、いや、違うって、もう、コリントスの町っていうのは、コリントの町っていうのは、もともとはその、港が2つあってですね、両側に。すごいと思いません？この両側に港があるんですね。で、そうです。一帯がコリントの町だったって言われて、ギョギョギョギョギョって感じになって、相当大きくて、人口も、アテネのまあ20倍、30倍あったんじゃないかなと言われてますけれども、先ほどのこの話に戻しますと、このアクロコリントスの頂上ですね、そこにはさすがに行かなかったんですが、私写真で確かめたら遺跡が残ってるんですね。で、その遺跡がアフロディーテ。ですね。女神の遺跡なわけなんです。 ということで、コリントの町なんですが、このギリシャの町なんですけれども、ローマ軍によって146年、紀元前の146年に滅ぼされたんですが、非常に立地的にすごいところにあるので、ユリウス・カイサルがですね、再建して植民土地にして、そしてローマの時代はアカイア州の、アカイア地方の首都になります。で、先ほど言ったように、この港が2つありまして、アドリア海のコリント湾、アドリア海か、のコリント湾には、レカイオンという港があって、エーゲ海の方は、サロニコス湾っていうんですけどもね、エーゲ海はね、湾。で、そこでケンクレアという港があります。でこれケンクレア後で出てきます。で、その間を、だからレカイオンとケンクレアの間が6キロぐらいあって、そこを荷物、当時は、今は運河があるんですけども、当時は、レールみたいなのがですね、で小舟の上でこう滑るようにしてあげたんですね。で、それでこの陸揚げして運搬することによって、ローマとまた東の世界、このアジアとの間の貿易、商業ですね、それを助ける、都市として栄えたわけなんです。で、道徳的にめちゃくちゃなりました。どうしてかって言ったら、スイフたちがですね、そこで、まあ、結局儲けたお金を散財するんですよ。うん。で、ギリシャの劇があって、喜劇の方も悲劇の方もですね、コリント人っていうのが出てくるんだよね。そうするとね、もうヘラヘラになって倒れてるみたいな、そういう、のが出てくると。それだけ、乱れていた。で、アフロディーテの神殿は、女祭司と呼ばれてますけど、これは売春婦なんです、実質ね。で、そして降りてって夜。で、売春して、そのお金が神殿の資金になったと。まあ、とにかくすごい街です。で、今回ですね、実は第一コリントと第二コリント読んでくださいって言おうと思ったんですけど、言ってなかったんですが、後で読んでみてもいいです。この背景が、この遺跡って僕もね、すごい、うわーすごいなって思うんですけども、一つ一つ遺跡に残ってるんですけども、もうこの第一コリントの手紙読むと、よくわかります。ですね。こう、すごく具体的な問題があるので、またパウロの、こととか、この、いろいろ今から説明しますけれども、手紙の中を見ると、よくわかります。で、教会ができたんです。ところが問題が残ってた。つまり、救われたんだけど、肉の行いですか。これがね、まだまだ残ってたんです。ね、皆さんはそういう世界に生きてないからなのかもしれませんけど、そういう世界にずっと生きててね。で、救われたするじゃないですか。そしたらすぐ引きずられちゃうわけですよ、その世界の中に。あるいは、もうそのまま何も知らずにそのままやり続けてるとか、あとは下手にキリスト教の知識が入っちゃってるので高慢になってるとかですね。で、そういうことがもうわんさかわんさか起こっているんですが、コリント人への手紙の特徴はですね、パウロがお父さんのように愛してるんだよね、彼らのこと。自分自身もケチョンケチョンに言われてるのに、愛を惜しまないで時間をかけて育てていった教会です。では2節を見てください。そこでポントス生まれでアキラという名のユダヤ人と彼の妻プリスキラに出会った。クラウディウス帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命じたので、最近イタリアから来ていたのである。パウロは二人のところに行き、自分も同業者であったので、その家に住んで一緒に仕事をした。彼らの仕事は天幕作りであったと。ここ本当にすごいなと思うんですね。パウロはこの時点でまだ一人なんですね。詳しくお話ししますと、前回のアテネで一人だったです。で、あれはベレアにシラスとテモテが留まってました。けれども、テモテへの手紙、テモテじゃないや、第一テサロニケの手紙を見ますと、アテネに、このシラスとテモテは来てくれたんですね。後から来たんです。 だけれども、テサロニケのことは心配で、テモテを送った。またね、シラスも送った可能性がありますね。で、ピリピに行ったのかもしれません。で、それで、後でマケドニアから戻ってきます、コリントに。けれども、この時点では、たった一人なんです。なので、午前礼拝でもお話したんですけれども、彼は数々の、このストレスで、今までの、この迫害による、その、なんていうかな、トラウマで弱く恐れおののいていたと。まあ、そのような状況の時に、神様は、同労者を、たっとい同労者を与えてくださいました。それが、アクラとプリスキラですね。ポントスっていうのはね、前勉強したビティニアっていう国会のところに面している地域ですね、トルコの方の。そこにポントスってあるんですが、そこの出身のユダヤ人ですね。で、あとプリスキラですけども、これプリスカとも言われてますね。こっちの方が正式な名前なんですね。このパウルの手紙の中では、プリスカという名前で。プリスキラは親しみを込めた呼び名です。で、二人はユダヤ人でローマに住んでいたんです。ところが、クラウディステというローマ皇帝が、ユダヤ人をローマから退去するという勅令を出して、それが紀元後の50年頃と言われてますから、だから、私たちはすぐに時代を設定することができます。この時期はね、だいたい50年ぐらいで、イエス様が十字架につけられ、蘇られたのが30年ぐらいですね。20年経った後の出来事だということがよくわかります。そしてユダヤ人を全員追放するってすごいことですよね。この反ユダヤ感情がもうすでにあった。で、ピリピにおいてもパウロたちが捕らえた者たちは彼らはユダヤ人でしてとこう言ったんですね。で、こういう、反ユダヤ的な感情があって、クリスチャンたちは初めはユダヤ人が主に迫害をしていました。ね、これ今までずっと見てたらユダヤ人なんですよ。で、ローマはね、まあ、ピリピはそうだったんですけれども、まだユダヤ人なんちったらいいかな、まだそんなんじゃないんです。で、ユダヤ人がクリスチャンたちを迫害するときは、このローマに取り入ってね、カイサル以外に王はいないってこう言ってね、こじつけですよね。ほら、自分たちがイエスをメシアだと受け入れてないから、でイエスメシアって王だから、だからイエスがメシアだと言ってるっていうことは、カイサルの以外に王がいるという、そういうあれですよね、こう理屈によって、まあ、ローマではそんなユダヤ人の立法について議論できるわけないからですね。どうですか、私たち今裁判所に行って、イエスが神の子でないと言ってるエホバの証人を捕まえてきました、どうか牢屋に入れてくださいって言ったら、お前何言ってんだと、信教の自由じゃないですかと言われるのがオチですよね。で、それと同じように、ローマに訴えてもしょうがないんです。で、そしてですね、最初ユダヤ人だったんですけどね、だんだんね、クリスチャンが増えていくことによって、直接ローマからの、迫害が始まるようになってきます。で、それが、ネロが皇帝になった時です。ですね。で、パウロもペテロも、殉教はその皇帝ネロ、皇帝ネロの時代ですね。で、パウロは直接皇帝ネロから死刑の判決が出て、それが第二手元ですね。そしてペテロは、これは言い伝えですけれどもね、やはり処刑されるわけですね。逆さ十字架で、十字架刑で処刑されるわけです。まあそういう流れですけれども、もうすでにここではユダヤ人に対する反感があったことがわかります。まあこのように追放されたって残念な出来事じゃないですか。アクラとプリスキラにとってね。けれども神様ってこういうのも用いて、このコリントという町でパウロと会わせてて、パウロは今一人ぼっちなんですよ。で、すでにもう信仰を持っていたというね、これも不思議ですけれども、五旬節の時に世界中のユダヤ人が、というかローマ中のユダヤ人が、世界中だね、集まってるわけでしょ。だからその中にローマがいたことは可能性大で、 あるいはポントスの方にも、ね、ユダヤ人来てたわけですよ。だからどこかの時点で直接聞いて、パウロ経由じゃなくてね、その他の経由で、この彼らがもう信仰をすでに持っていたと。で、天幕作りを2人はしているって言うんですね。これがどういうことかっていうのを教え伝え、ま、僕も知らなかったんですけどね、旅行行って分かってきました。そのトルコの旅行行った時にですね、まずこのパウロがどういう状況かっていうのを伝えると、おそらくこの、天幕作りで結構商売がうまくいってて、2階建てかなんか分かんないけども、そのいい家に住んでたと思うんですよ、アクラとプリスキラが。そして1階がお店やってて、2階に住んでたとか、そういう感じだったと思いますですね。で、天幕作りというのは革製品です、主に革、うん。で、何作るか、革による天幕なんです。で、防水加工、防水なんですよ、うん。で、植民都市ですから元軍人も多い。で、その軍隊で革の天幕ってすごく重宝するわけ、野営するときとか。それであとはこう兵士のこう何ていうのかな、着ているものとかも革が多いじゃないですか、革ですから。で、そういうのを手がけていたんですね。で、それで結構だからお金が、そのやっぱり ローマ軍はいつもあるわけだから、全然その不況がないっていうか、うん、それ結構儲けられるわけですね。で、パウロが天幕作りの職業を持ってるっていうのも不思議ですよね。あれ、彼ってラビじゃなかったのか。ラビですよね、ユダヤ教の教師でしょ。ユダヤ教はね、ラビ仕事するんですよ。ラビの仕事でお金もらわないんだよで、彼はその手に職を持っていたわけなんです。でですね、コリントの遺跡にも商店が立ち並んでいる遺跡もあってですね、なんかこの中の一つがもしかしたらパウロのかなとかってね、こう思いました。で、パウロはコリント人への手紙で、福音宣教の働き人はその働きによってお金をもらう、お金の経済的に支援を受ける権利があると言ってますけれども、その権威をあえて使わなかったっていう自由を話してます。理由は二つあるんですけれども、模範を示すため、働かなきゃいけないよってですね。で、自分働かないものは食べてはいけないっていうふうに第二テサロニケの2章に書いてます。で、もう一つはね、偽教師がいたんですよ。こういろいろ回ってって、で、当時は今みたいに安定してないんですね。もうこう一つの集まりのところに誰かがこうパパッと来て、こうすごいネットワークがいろいろあったんです、ここいろいろ。で、だから手紙がすごい大事、後も出てきますけど、アポロの推薦の手紙とかね、手紙がすごい大事になるんですね。で、偽教師がたくさんいたんです。で、その人たちが結局お金をむしり取るわけですよ、うん。だからそういうつまずきになるですね。で、決して悪いことしてないわけですね、パウロは。だからお金をもらったとしても悪いことはしてない、けれどもつまずきになるということで、あえてそれを受け取らなかったっていうことね。これ第一コリントの手紙で学ぶことができます。で、4節でパウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人やギリシャ人を説得しようとしたと。だから安息日になったらユダヤ人ギリシャ人を説得すると、この聖書から論じていったわけですね。で、5節でシラスとテモテがマケドニアから下ってくると、パウロは御言葉を語ることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちに明かししたと。さっき言ったようにシラスとテモテが戻ってきました。で、テサロニケの方ではもう本当にこの愛と信仰と希望に満ちているですね、テサロニケの人たちがいたことで本当にパウロは慰めを受けて喜んでいた。で、あとね、ピリピからおそらくシラス経由でですね、このですね、支援金が送られてきた可能性が大きいです。ピリピの4章の15節に、何度となく物をやり取りしてくれたと、まあ、支援金というか物って書いてあるから、多分なんか生活必需品なのか分かんないですけども、で、それをあなた方の他にはどの教会も知ってませんでしたってこういうふうに言っている箇所があるんですね。で、このことによってパウロは、今5節読みましたっけ、読みましたよね、5節言いましたね。パウロは御言葉を語ることに専念できる。だから 天幕作りやらなくてよくなったんですよ。で、御言葉を語ることに専念できたので、長い時間かけてイエスがキリストであること、これを話すことができた。だからおそらくね、安息日ごとに話してたんだけど、こうキリストが苦しみを受けて栄光を受けなきゃいけないっていう、そっちを話したけど、イエスという新しい情報、うん、イエスがこういうことしたんだよっていうね。で、このことをもっともっと話す時間もあったんだと思うんで、だからこの方がキリストなんだというふうに話して証ししていったということなんですね。6節です。しかし彼らが反抗して口汚く罵ったので、パウロは衣の塵を振り払っていった。あなた方の血はあなた方の頭上に降りかかれ、私には責任がない。今から私は異邦人のところに行く。またこのピシディアのアンティオケで起こったことが起こりましたね。もう本当に反論が全くできない状況、全くできないほど説得させられたので、残りこれを拒むんだったら罵るしかないというか、でそれがピシディアのアンティオケでもね、この起こって、パウロとバルナバが覚えてますか、足の塵を払い落としたんですよ。で、私たちは異邦人のところに行くと。で、ここでも同じです。ここでは衣の塵振り払ってね、で私たちに責任がないと言ってます。で、ここにあるパウロの考えはですね、エゼキエルが神から言われたことと同じなんです。エゼキエル書の3章の17節からね、見張り人について話してますが、ちょっとお読みしますね。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口から言葉を聞き、私に代わって彼らに警告を与えよ。私が悪い者に、あなたは必ず死ぬというとき、もしあなたが彼に警告を与えず、悪い者に悪い道から離れて生けるように、生きるように警告しないなら、その悪い者は自分の不義のゆえに死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに問う。もしあなたが悪い者に警告を与えても、彼がその悪の道から立ち返ることをしないなら、彼は自分の不義のゆえに死ななければならない。しかしあなたは自分の命を救うことになると。わかりました。責任が、自分に語る責任があるわけです。ね。で、語る責任があって、これをもし語らなかったら、自分が滅んでしまうし、相手も罪の中で死んでしまうと。けれども責任を果たしてそれを語ったならば、その人は悔い改めなかったら死んじゃうけれども、私、あなた自身は生きるんだと。というのがパウロのこの切実感というか、自分が語らなかったら災いに遭う。だけど今、語ったと。語ったので、塵を払い落として、そしてその口汚しく罵っている、それに対する報いがあなた方にあるんだよということでありますね。これは本当に私たちの福音伝道、宣教の時に大事にしていてください。私たちに信じさせる責任はないです。ですね、もちろんその招きますよ。この促しますよ。そういう話じゃなくて、信じた、信じないということについてに集中するんじゃなくて、語ったか語ってないかに集中するんですね。7節。そしてそこを去って、ティティオユストという名の神を敬う人の家に行った。その家は街道の隣にあったっていうんですね。だから街道でもう衣の塵を振り払ったんだけど、すごいパウロ面白いね。隣に行ったんだよ、隣。隣に行って、で、この神を敬う人ですから、ユダヤ、改宗はしてないけども、異邦人なんだけど、その神を敬ってるんですね、そのユダヤ教の。で、行って、そこがですね、これから、教会になっていく、集会になっていくんですよね。8節で、街道司クリスポは、家族全員と共に死を信じた。また多くのコリント人も聞いて信じ、バプテスマを受けたということで、その隣で集会を持っていたんですけれども、その街道を管理している人、管理って言ってもですね、この建物の管理ってイメージがありますね。前の、前のところでは街道管理者ってね、訳されてた。けれども今、司の方がいいですね。なんでかって言ったらね、もっと礼拝の秩序を守るとか、もっと霊的なことにもやっぱりこの管理をしているので、場所の管理だけじゃないですね。で、その人たちが一家全員信じたんですよ。 素晴らしいですね。この異邦人に言ってたけど、結局この人ユダヤ人かな。そうでしょうね。で信じて、で他のコリントの住民もここに来たと。でこのね、クリスポの名前が、このバプテスマを受けた人の名前として第一コリントの1章の14節に出てきますですね。でこうやってパウロは口汚しく罵られたんですけれども、隣の家でこのように人々が信じていった後で9節で主が現れるんですよ。幻の中で、あるよ、主は幻によってパウロに言われた。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民がたくさんいるのだから、ということで、夜に幻によってですね。夜というのが、この聖書を見ると何ていうのかな、この暗闇というか悪が働いているというか、そういう罪があるというか、そういう何ていうかな、イメージがありますね。だけどその時にこそ主がおられて、そして語ってくださって、励ましを与え、そして実は自分の信仰の生活の中でも、その時にこそこれからどうやって生きるか、どうやって従っていくかということが指針が示される。このだから午前中も話しましたが、私たちは自分の信仰生活がですね、この行き詰まるとですね、洞窟の中に入ってもう先に行けないみたいになるんだけど、実はですね、信仰生活というのは洞窟に行って行き詰まるんじゃなくて、あれですよ、トンネルなんですよ、本当はね。トンネル。だから実はね、もう次の光があるんですよ。なんだ、だからその時に神が、こういうふうにやるんだよって言って。で、ここでは、実は、私の民、だから神の民が大勢いるんだよと、それを示してくださったんです。そこでパウロは1年6ヶ月の間腰を据えて、彼の間で神の言葉を教え続けたと。ねえ、びっくりですよ。そんな長い期間いたんですね。で、ここでの約束が、あなたを襲って危害を加える者はいないってこう言ってるでしょ。で、その約束がね、本当にその通りになるんですね。12節見てください。ところがガリオがアカイアの地方総督であった時、ユダヤ人たちは一斉にパウロに反抗して立ち上がり、彼を法廷に引いていって、この人は律法に反するやり方で神を拝むよう人々をそそのかしていますと言ったということで、危害が加えられる事件が発生したんですね。このパウロに反抗してユダヤ人が立ち上がってね、法廷に引きずっていったと。でガリオという人なんですけど、これ彼ね、歴史の中で有名な、セネカという哲学者の、このローマのですね、哲学者ですね、お兄さんでした。本当にこの使徒の働きとか聖書のすごいのは、書いてあることがね、この歴史の文書で全部確認できちゃうんですよ。全部じゃないっていう、全部じゃないですけど、確認できちゃうんですよ。でセネカって聞いたら、多分ローマ史よく知ってる人って、もう誰も知ってるっていうか、有名な人のそのお兄さんなんです、ガリュ。で、その人が地方総督になって、そして裁判席。で、これ裁判席というのが、ビーマとかベマとか、こう呼び方がいろいろあるんですけども、ベママがいいかな。でね、これがね、キリストの裁きの御座っていう言葉あるじゃないですか。それがビーマなんです。だから本当面白くて、私たちがね、読むと裁きの御座っていうと、ってこういうなんかこう一生懸命想像するじゃないですか。でも聞いているギリシャ人っていうかローマ人っていうか、時代の人たちはすぐ分かるわけ。あるから。だいたいね、アゴラの中の、こうね、そのアゴラで人々が集まるところの端っことか、あるいはこのちょっと入ったところとか、で、コリントの場合はこうちょっと入ったところみたいなのがあって、で、そこで、残ってんですよ。その、ちょっとこう、お台場みたいなところであって、台が、今も残ってて、そこの前でね、写真撮りました。ですね。でそこを見るとね、こう昔レースが行われたところもあったみたいで、用意ドンって、かけっこ。 そうするとパウロ、ここ覚えてます？第一コリント、こう競争するって話してるんですよ、ね、この読むとね、本当に遺跡行くとなんかコリントビトルってよくわかる。でそこに立ってですね、そしてパウロ引きずられてきた。でそこでみんな、なんだ、パウロが口を開こうとすると、ガリオはユダヤ人に向かって言った。ユダヤ人の諸君、不正な行為や悪質な犯罪のことであれば、私は当然あなた方の訴えを取り上げるが、言葉や名称やあなた方の立法に関する問題であれば、自分たちで解決するがよい。私はそのようなことの裁判官になりたくない。そうして彼は法廷から追い出した。追い出したんだから、もう相当なんちゅうかな、煙たかった。もう嫌だって感じで、嫌悪感を表していたと思いますけれども、ユダヤ人の立法に関すること、メシアとかキリストとかですね、その、もう、何言ってんだと。だけど普通の、なんだ、このローマ法に関わるね、騒動であるとか、そういうことだったら受け付けるけれども、悪質な犯罪だったらって。で、追い出して、このようにしてパウロは、危害から免れたんです。ところがね、犠牲者がいます。17節。そこで皆は、街道司、そして根を捕らえ、法廷の前で打ち払った。打ち叩いた。ガリオはそのようなことは少しも気にしなかった。もうガリオはもう、自分の管轄外はもう気にしないと。まあ、ちょっと、まあ、お役所ですよね。役人ですよね。で、そして根、かわいそう。クリスポがね、街道司だったじゃないですか。だけど多分クリスチャンになっちゃったから、イエス様信じたからなんかやめちゃったかもね、わかんないけど。で、この、そしてね、新しい人、なって、で、これ打ち叩かれてんだけど、もしかしたら弓道を始めたかもね、まだ信じてないけど。で、こういう迫害を受けたんですけど、第一コリントの手紙の一章の一節見てくださいね。そこにね、神の御心により、キリストイエスの人として召されたパウロと、兄弟、ソステネからって書いてます。ソステネがいるんです。これエペソで書いてるんですけれども、ソステネが一緒にパウロと一緒に行ったのかですね、口述筆記したんだと思うんですよね。このソステネに書いてもらって、自分がこう口で話しながらね。でそういう迫害を受けたけれども、でこれで何ていうかな、巻き込まれたっていうか、なんかとばっちり受けたんだけども、このソステネが。けれどもね、そういうことも神は用いてくださいました。そして信じるようにさせてくださったんですね。なんか神様ってすごいですよね。無駄にしない出来事を、これはもうなんか神とは話は違うんだっていうような、あるいはマイナスのような話で、こういうのも神は、用いてくださいます。18節、パウロはなおしばらく滞在してから、兄弟たちに別れを告げて、シリアに向けて出発した。プリスキラとアキラも同行した。パウロは誓願を立てていたので、ケンクレアで髪を剃った。第二次宣教旅行の終わりに近づきます。ですね。これから戻りますが、シリアに向けてとあります。ですね。これね、シリアに向かう船に乗ったって意味じゃないです。シリアって内陸にあるから。そうじゃなくて、最終的にシリアのアンティオキアですね。に行くための旅で船に乗ったっていうことなんです。で、プリスキラとアキラも、アキラも同行したわけですよ。同行。でね、これ面白いのは、奥さんの方が前に来てんだよね、奥さんの方が。名前が。さっきは男の人が、旦那さんの方が名前が先に来てたんですよ。ポントス生まれで、アキラという名のユダヤ人と、それ妻のプリスキラって言って。で、今度はアキラ。おそらくね、これ私の想像ね、プリスキラが、こう、結構教会のことをやってたんだと思う、やりくりを。で、アキラが天幕作りの方で精出して、もちろん手伝うんだけど、この働きですね。だけど、プリスキラの方が主にそれをやっていた。だから仕事をしながら、こう商売をしながら、こういう家を開放して、 それが教会になっていくっていう、そういう働きですね。でこれからねパウロの手紙の中でねすごいたくさん出てくる。一緒にいるか、あるいはその、違うところにいて、結局最後はね、ローマに戻るんですよ。ローマに戻って、だから多分追放令がなくなったんでしょう。で戻って、でローマ人への手紙で、出てきます。彼女とこのアキラをよろしくっていうね、そういう名前が出てくるんですよ。で誓願を立ててたっていうんですね。誓願、感謝だったのかな、献身の思いだったのかな、これでも神様最後までやっていきますとか分かんないですけど、誓願を立てたん。これユダヤ人としてですね、こう動いてるんですね、パウロが。ディアスポラのユダヤ人はですね、ちょっとねずるではないんですけど、神様にちょっとこっちでお願い、許してねみたいなものをやってるんですね。この祭り遠いじゃないですか、エルサレムまで。だからそこまで行く時間がないとかお金がないときに、このね誓願立てるんですよ。これナジル人の誓いっていうのが民数記の6章に書いてあって、どういうことするかというと、私はこういうことしますとかって聖が神様にね誓いを立てたときに、髪の毛切らない、でブドウに関するもの全部一切飲まない、食べないですね。有名なの、生まれながらナジル人だったのは誰ですか？サムソン。もう一人有名な人はサムエルもそうなんですね。だけどあれは生まれながらって言ってるけど、普通は期間定めるんです。定めて、そして、その後にその期間が終わったら、例えば1ヶ月だったら1ヶ月とか分かんないけども、やったら、髪の毛切る、剃る。でその髪の毛を持って神殿に行って、そして生贄とともに捧げるんですね。ということを、彼は、この、その誓願の期間が終わったので、ケンクリアで髪を剃ってね、多分これを持って歩いてった。でエルサレムにこれから行くんだけども、そのエルサレムで、捧げたんじゃないかなと、生贄捧げたんじゃないかなと思われます。ね、ここでね、パウロは本当にユダヤ人にはユダヤ人のように、ギリシャ人にはギリシャ人のようにって言ってましたけれども、ここは本当に自分の、自分の普通の姿、ユダヤ人としての姿でね、このようにして、ユダヤ人っぽいパウロって、実際ユダヤ人だからやってます。で、ケンクレア。ケンクレアはコリントからもうちょっと近いというか、もう当たり前ですね、港として使ってるんですけども、エーゲ海の方にある港のある町で、フィベという女施設、あるいは羊 の奥さんかな、ローマの16章に出てきます。彼女がローマ人への手紙をコリントにいたそのパウロから受け取って、ローマに持っていくときに、そのフィベというその女施設が、この、の教会があってね、その彼女が持っていくということを書いています。でそこも見に行ったら教会の跡がありました。でもフィベの教会でないことは確かです。なぜかというとビザンチン時代って言って、そのずっと後のね教会は、フィベを記念した教会が、ちょっと 波に打たれながらね、こうわずかに残ってるんですよね、海のところに。でここから船に乗ります。19節です。彼らがエペソに着くと、パウロは2人を残し、自分だけ街道に入ってユダヤ人たちと論じあったということで、エペソ、このケンクレアとエペソ、さっきがコリントの町の話したでしょ、その中継するとコリントってね。で船がすごい通ってたんですよ、このケンクレアとエペソの間って。でエペソっていうのがもう超巨大な貿易都市なんです。ここだから船すぐ通ってる、簡単だから、なんていうかな、日本だと東京と大阪のさ新幹線、東海道新幹線、何十年前あれね、もうあれが中心じゃないですか最初は。でそれから東北新幹線ができてさ、で最初東海道新幹線でしょ、あんな感じですよイメージ的にはね。でエペソに行って次の船に乗り換えるわけで、このカイサリアに行く船に乗り換えるんだけど、それまでね時間があるでしょね、すぐにこう乗り継ぎがね、そんな簡単にできるわけじゃないんだよね。いろんな船と行き交ってるんだけども、そのカイサリア行きの船がないから、もう待ってる間パウロが街道に入ってユダヤ人と論じ合っていたわけなんです。人々は長くとどまるよ、もっと長くとどまるように 頼んだが、パウロは聞き入れず、神の御心ならまたあなた方のところに戻ってきますと言って別れを告げ、エペソから船出したと。いうことでね、反対しないでこちらはね、求道してるんですよ。でも御心ならばってね、ちょっと冷たいなって感じですけれども、彼にはちゃんと計画があって、アンティオキアに戻ると。で、もう一つはね、これから見ていくとわかるけども、ユダヤにいる兄弟たちに挨拶する。エルサレムにいる教会の人たちに挨拶をするという大きな目的がある。でも、御心ならって言ってるけど、これなんか曖昧に、私たち曖昧にするときじゃ、御心ならじゃあ行きますとか、なんか、クリスチャン用語でさ、なんていうかな、じゃあ、次回そういう機会があったら行かせていただきますとか、なんかって言って、なんかクリスチャンバージョンは、御心ならばとかって言うじゃないですか。でも、そうじゃなくて本当に行こうと思ってるわけ、彼は。事実、19章でね、エペソに到着するパウロの姿を見ます。不思議だと思いません？禁じられてたんですよ、最初。第二次宣教旅行で。ですね。行きたかったの、ここに。アジアに行くって言って。そしたら禁じちゃって、そして、だったら来たかなと思ったら、北も禁じられちゃって、その間を縫うようにしてトロアス行ったわけ。だけど、こうやって着いたんですよね。やっで22節で、それからカイサリアに上陸してエルサレムに登り、教会に挨拶してからアンティオキに下っていったということで、彼はすごいエルサレムの兄弟たちとの交わりを大切にしていました。でこれ皆さんね、忘れないでほしいんですよね。他の兄弟たちとの交わり、教会間もね必要ですね。私たちも、私たちの教会だけが正しい教会だなんて言ったらね、あ、そういうの僕言い始めたら、来週から来ないでください。いつも言うんだけど、私たちの教会こそ正しいんだって言ったら、そういう言葉が私から出てきたら、いなくていいです、ここに。私、偽教師だから。偽教師だから。新約の教会、使徒の働きの教会というのは、教会間の交わりを大事にしています。で、特に、エルサレムは、ここから始まったんです。そこにいるユダヤ人と、そして異邦人がキリストにあって和解したんだ、一つになったんだということが、これが福音の奥義の中にあるわけ。だから彼は戻っていったんですね。挨拶した。それから陸路でね、ずっとこう北上して、下るっていうのはね、別にエルサレムが一番上になってるって意味じゃないですよ。ほら、日本に何だっけ、上りと下りってあるじゃない、東京上り、東京から離れて下り、それと同じですね。エルサレムから下ってアンティオキアに行きました。で、23節で、パウロはアンティオキアにしばらく滞在した後、また出発し、ガラティアの地方やフリュギアを次々に巡って、すべての兄弟たちを力づけたと。第三次宣教旅行始まったんですよ。しばらくね、このアンティオキアに滞在して、しばらくっていうのは大事だね。ちょっと休まないと。休む。ね。そして、ガラティアわかるでしょ？ガラティアも見ましたよね。ほら、この前見たリステラとかデルベとかですね。でね、ピシディアのアンティオキアもガラティアに入るかな？あそこら辺ですよ。ね、ガラティア地方って。で、そこかね、もっと西行くとね、フリュギアっていうのがあるんです。で、それがね、コロサイとかラオディキアとかがあるとこですね。で、そこから、ボワーってこのね、車だと何時間かかったかな？ 3 時間ぐらいかかったかな？ 2 時間、3時間。そうすると、エペソに行きます。港町です。で、ここでね、終わるんですよ、話は。で、ね、次の話は19章になってきます。パウロが到着するのがエペソに。だけど、もっともっと大事な話があって、パウロがエペソに着いたときは、パウロはすでに信仰を持っている人たちがいて、その人たちを、フォローアップしていった、このもっと育てていったっていう話が、種をまいた人が別途にいたんです。誰か。アポロという人で、そしてそのアポロをもっと教えてあげたのが、とどまっていたアクラと、プリスキラとアキラなんですね。見てください。24節。さて、アレクサンドリア生まれで、アポロという名の雄弁なユダヤ人がエペソに来た。彼は聖書に通じていたということで、この、なんか、アポロって言うとなんか、アポロ宇宙を思い出した感じだけども、非常にギリシャ的な名前です。アレクサンドリアっていうのはエジプトの地中海に面する北にある町です。ローマ帝国、ギリシャの町で、 プトレマイオス朝があってね、でその時にから始まって、そしてローマの時代も非常に、ものすごい学問の都市ですね。アテネとかアレクサンドリアとかそうなんですよ。でユダヤ人の共同体も多くあって、そこでユダヤ教が発達して、面白いのは教会史を見ていくと、初代教会直後ね、もうアレキサンドリアっていうところ、アレクサンドリアが用いられて、そこで初代教父っていうね、この初代教会って言ってもね、この聖書時代、この人たちの直後だね、初代教父っていうんですね。でその人たちがそこでもう出てくるっていうね、でそういうとこになりました。でだからでそこでね、学問がすごいから、この雄弁だったって書いてるように、この弁証、弁論術を、弁論学っていうかな、それもしっかりと持って、しかも、ユダヤ人の、この、のユダヤ教も発達してますから、聖書にも通じていたんです、ですね、でそういうすごい人、いわゆるかっこいい人が来たわけですよ。でこの人は主の道について教えを受け、霊をに燃えてイエスのことを正確に語ったり教えたりしていたが、ヨハネのバプテスマしか知らなかった。彼は街道で大胆に語り始めた。それを聞いたプリスキラとアキラは彼を脇に呼んで神の道をもっと正確に説明したと。興味深い文章ですよね。主の道に教えを受けてね、霊に燃えてると、イエスのことを正確に語ったのに、ヨハネのバプテスマしか知らなかったって言うんですね。そしてアキラ、プリスキラとアキラが脇に呼んでね、これ優しいよね、この目の前で違うよとかって言ったら、これ足りないよとかって言ったら、これ恥ずかしいじゃないですか。ちゃんとこう配慮して脇に呼んで神の道をもっと正確に説明したということですが、何を言ってるのか。でここでわからないときはですね、どうするんですか。どうすればいいと思います。わからないときは旧約聖書もいいですね。旧約聖書もいいんですけど、あとはもうちょっと単純な前後を見るっていうことですよ。でまだね、前は見たじゃん、ずっと。で特に書いてる様子がなかったじゃん。続きを読めばいいんです。20章の19章なんてなかった、この印19っていう印ちゃんと飛んで読み進めると、いいですか。これ、まあ、次回も読みますけどね。アポロがコリントにいた時のことであったで、パウロは内陸の地方を取ってエペソに下り、何人かの弟子たちに出会った。彼らに信じた時聖霊を受けましたかと尋ねると、彼らはいいえ、聖霊がおられるのかどうか聞いたことがありません、答えた。それではどのようなバプテスマを受けたのか。受けたんだよね、バプテスマね。尋ねると彼らはヨハネのバプテスマですと答えた。そこでパウロは言った。ヨハネは自分の後に来られる方、すなわちイエスを信じるように人々に告げ、悔い改めのバプテスマを授けたのです。それを聞いた彼らは主イエスの名によってバプテスマを受けた。パウロが彼らの上に手を置くと聖霊が彼らに臨み、彼らは異言を語ったり予言をしたりしたと。わかります。これ最初のところですよ。一章でイエス様がヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからですと。ここを知らなかったってことです。ヨハネの悔い改めに悔い改めのためのバプテスマですね。これは受けたんです。けれどもイエスの名によるバプテスマっていうのは、その父御子聖霊によるバプテスマなんだけども、そして聖霊のバプテスマが与えられますよっていう約束ですよね。こっちでもう聖霊が下ったんだっていうところまできちんとアポロは知らなかったの。だそこまではすごい正確だったんです、イエス様の。ということでさらに教えていった、もっと正確に説明したということですね。聖霊のバプテスマの教え大事だっていうのよくわかりますね、ここからね。まあ、次回も学びますけれども、信じて救われてね、悔い改めて信じればいいんだじゃないんだ、聖霊の力が必要なんだということね。で27節、アポロはアカイアに渡りたいと思っていたので、兄弟たちは彼を励まし、彼を歓迎してくれるようにと弟子たちに手紙を書いた。 彼はそこに着くと、恵みによって信者になっていた人たちを大いに助けた。聖書によってイエスがキリストであることを証明し、人々の前で力強くユダヤ人たちを論破したからであると。アカイアに行きたいって言ったんです。コリントがあるところですよ。アテネとコリント、アカイアに行きたいって言って、だつまりはパウロと逆方向だわけです。パウロはコリントで種をまいたんです。で、教会が立て上げられました。で、そこにいるすでに恵みによって信者になっていた人たちがいるって言ってるでしょ。それ力づけたって書いてあります。つまりアポロが植えられて育っている、この何ていうかな、植物を、彼らをね、さらに養って水を注いだわけです。で、19章を見ると、アポロが種をまきましたですね。そしてあのプリスキラとアキラの、助けによってさらにはっきりと分かって、で、後でパウロが来て、19章次回学びます。19章でパウロが水を注ぐわけですよ。ということが第一コリントの3章に書いてあって、私パウロが植えてアポロが水を注ぎました、しかし成長させたのは神ですと。コリントの教会は私が植えたと、私がその教会を建てて、そしてそれをに水を注いだのはアポロだけれども、成長させたのは神だと、全部神が行われているわけなんだということなんですね。誰かが育てたとか、誰かがバプテスマ授けたとか、誰誰誰っていうのがないんだよっていう話なんです。まあ、フォロワーっていう言葉あるよね今ね、あのツイッターとかでさ、あのあるけど、僕たち誰かのフォロワーじゃなくてイエス様のフォロワーだよね。働き人はいるんですよ。もちろん自分の好きなその教えてくれる人がいるし、 もちろん立てられている牧師もいるし、けれども成長させてくださるのは神だと。で、それぞれがアポロがもっと優れてるとか、パウロがもっと優れてる、全くないと。コリントにおいては、なんだ、パウロアポロの順番で、エペソにおいてはアポロパウロの順番だったわけですよ。で、そこになんかちょっとあのプリスキラとアキラがいるっていうね。でも他にもこれからどんどん出て、で、この後で、ね、テモテが牧会になっていくの、牧会者。で、最後に、ね、黙示録のことになって、おじいちゃんのね、あのヨハネがエペソにね、あの、いるんですよ。ヨハネの墓があるからね、あそこにね、エペソに。という感じで、本当に一つの教会がいろんな働き手によって、本当に神様がこう用意してくださった働き手っていうのを、この混ぜ合わせてアレンジしてですね、あの、そして美味しくなるわけですよね。あの、いつも、妻からですね、教えてもらってるんだけど、このカレーライスね、あの、いろんな会社の、なんか、種類の混ぜると美味しいとかってね、こう言って、そういうカレーみたいなもんなん。この働き、なんか、そうするとなんかさ、なんか急になんかあの腹減ったなとかって思わない、なんかそういうものなんで、誰かが栄光を取れないですね。素晴らしいですね。成長させるのは神様なんですね。素晴らしいですね、神様ね。うん、私たちって本当に互いに必要であって、互いの働きがあって、で、なんか自分が意図してるわけじゃないのに、なんかうまくいくんだよね、とにかく。なんでか、神様がしておられるからね。ということですよね。なので、恐れずに語り続けなさいということです。お祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。本当にこの素晴らしいコリントと、その後のこれからのエペソのこの働きを見ていくことができることを感謝いたします。天のお父様、私たちもその神の畑の中に一部にいることを覚えて、本当にありがとうございます。ただ私たちはそのことで、欲するっていうか、お風呂に入っているようにゆっくりとして、そしてあなたがなされることを本当に見てって、そして交わって、そして福音を語ってって、あなたがなされることを私たちはただただ見ていきたいと願っています。本当に感謝します。すべてあなたにお返し、栄光をお返しし、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。